Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish.素晴らしい皆様、世界のある地域では今日は秋の初日です。涼しい風がちょうど到来しましたが、夏のさんさんとした気分はまだ残っています。本日は夏の叙情詩として思い出の小道をそぞろ歩き、日本の生き生きとした花々で飾られたさんさんとした季節を再訪しましょう。3ヶ月前、日本はまだ梅雨と呼ばれる雨季のただ中にありました。文字通り梅の雨と書きますが、これは梅の実が熟す時に雨がよく降るからです。この時期は素晴らしい花々に活気つけられて、一年のうちで静かに内省的に過ごす時期です。その一つがアヤメ科の花々で、楽しげにその魅力を披露しています。アヤメ科の花々はアヤメ、ハナショウブ、タキツバタなど違う名前で区別されます。アヤメ科の花々はその花好きの人たちにとっては、形が優美でまるで着物を着た江戸時代のお姫様のような雰囲気があります。日本では美女を比べる時の決まり文句に、いずれがアヤメ科タキツバタという言葉があります。それは優劣つけられないほどみんな美人であるという意味です。これは源頼政が歌った歌の一部で、14世紀中頃に書かれた古代の書太平記に記載されています。でも実際、あやめ、花勝負、滝つばたの色、姿、形はそっくりで、一目で見分けがつかないほどです。その色彩は紫、群青、白で、日本人が大好きな色です。しとしと降る雨の中を見事に咲く花を味わうのは趣深いことです。これらの花々は古くから歌に詠まれ、そして絵にも描かれています。特に世界的にも有名なこの絵は、江戸時代の著名な画家尾形光琳が描いた屏風絵の一つです。日本の国宝滝つばた図は光琳の作品の中でも傑作の一つと言われています。古代の物語伊勢物語の中の話を題材に描いたものです。金色の背景に群青色の花と緑の鋭い葉が軽妙ですが、涼やかな印象を与えます。リズミカルに並ぶ花々が心地よく感じられます。この10年後に尾形光琳は同じテーマで滝つばたの屏風を描きました。また世界的にも人気があるこの絵は八つ橋図屏風です。それは折りたためる6枚の屏風の一組で、現在ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されています。あやめ祭りは毎年千葉県香取市の水郷さわら水生植物園で開催されます。日本各地からたくさんの人々が訪れ、あやめや花勝負を鑑賞しています。ここは水郷筑波国定公園に指定され、約6ヘクタールの園内に400品種の150万本の花勝負が競い合うように咲き誇ります。園内の池をめぐる船巡りも行われています。 昔の装束を身につけた女性の船頭さんが船を漕ぎます。湿地の奥まで入り、船に揺られて様々なあやめ花勝負を見て回るのもなかなか風情があります。そして地元の中学生が船に乗ってこの地方に伝わるお囃子を演奏しながら園内を回ります。一方、野外では着物姿の女性が茶道ののたて、すなわち野外で優美に咲く花勝負を鑑賞しながらお茶を立てています。美しくすがすがしい涼しげな紫陽花の花は気分を高めます。原産は日本で関東地方に自生していたと言われています。青、白、ピンク、紫などの様々な色の花があります。鎌倉には紫陽花がきれいなお寺がたくさんあります。その一例が明月院です。通称紫陽花寺と呼ばれています。ここには300株の紫陽花が植えられており、そのほとんどが姫紫陽花と名付けられています。その小さな愛らしい花は淡い青から深い青へと日ごとに色が変化していくようです。鎌倉から江ノ島にかけて走る子どもたちに大人気の江ノ電は、紫陽花のお花畑の中を走っています。長谷寺も紫陽花の名所として広く知られ、多くの人が訪れます。お寺の裏山の斜面に40種類2500株の紫陽花が群生しています。繊細の素晴らしさに見惚れてしまいます。短いメッセージの後ですぐに戻ります。スプリームマスターテレビジョンを続けてお楽しみください。冷静と芸術に再びようこそ。さて、引き続き日本から美しい景観と音を紹介しましょう。日本では7月、8月、9月半ばまでは30度を超す大変暑い日が毎日続きます。昔の日本の人々はかつて様々な工夫をして暑い時期を乗り越えてきました。例えば風鈴の音はとても心地よくさせ、うだるような暑さを忘れさせてくれます。江戸風鈴を作っている東京の篠原風鈴本舗で85歳の篠原義治さんにお話を伺いました。篠原義治さんは東京の名誉市民であるとともに東京都優秀技能賞を受賞されています。
ガラスの風鈴の歴史というのは今から300年くらい前から、まず江戸風鈴の特徴は素材がガラスであると。で、ガラスってのは普通のガラスとちょっと違いましてね、私の家は罫線が多いんですよ。 75% が、石粉なんですね。石粉って結局は江戸風鈴の音はですからガラスの音じゃなくて石の音なんですね。まずこれが一つ。それから絵は中から描くと、雨や風に打たれても絵が変化しないと。それからもう一つ、口がこの鳴るところがですね、ギザギザしていると。だから触れば音がすると。またもう一つは、最近音が一個一個違うという、はい、これが江戸風鈴の特徴の四大素ですね。はい、これは空中で膨らましますので、空中は宇宙、宇宙は劣りましてね、でそこで膨らましますので中吹きの作り方といいます。はい、
この中吹きを一人前に吹けるようになるにはどのくらいかかりますでしょうか。
そうですね、私のうち の風鈴の作業としては、一番最初に友竿でガラスを巻いて口玉を作るんですが、この口玉が3年、 それからその先に今度はガラスの種ですね、種を多く撒いて本体を作るのに10年と、合計、13年、大変長い年月かかりますけども、はい。
風鈴 の音を聞いて、クーラーをかけない生活が増えると、それこそ地球環境に優しい生活ができると思いますが。
そうですね。風鈴の音を聞いてですね、ああ、涼しいなと、涼感を味わっていただけると一番いいんですが、あまりクーラーを回したり、それから扇風機を回したりするのは、体に良くないですね。自然の風が一番いいんですね。はい。将来、音がですね、こう、メロディー的になったらもっと面白いでしょうね。
江戸風鈴は、なんて心地よく涼しく感じさせるのでしょう。この日本の伝統工芸を大事にして、後世に伝えていきたいものです。素晴らしい視聴者の皆様、ご一緒に日本の名所のいくつかをご覧いただきありがとうございました。引き続き注目すべきニュースの後にベジタリアン高潔な生き方をスプリームマスターテレビジョンでご覧ください。皆様の日々が神の祝福で満たされますように。 Glorious viewers, we thank you for taking a trip with usTo see some of the most notable sites in Japan. Up next is Vegetarianism, the noble way of living, after a noteworthy news, here on Supreme Master Television. May your days be filled with heaven's blessing.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR